議会プラス柏、柏市議会だより、第251号、令和7年2025、11月15日発行、令和7年第3回定例会合、発行柏市議会、編集議会広報委員会、郵便番号277-8505、柏市柏 5-10-1、電話047167-1451、ファクス047167-0698。 CD 制作、柏市朗読奉仕サークル。目次1、災害に強い町柏へ、屈折はしご付き消防ポンプ自動車、プライベートルームなど。2、令和7年第3回定例会、9月定例会の議案をピックアップ。3、9月定例会の議案と請願の議決結果。4、質疑並びに一般質問。5、常任委員会新たなメンバーでスタート。6、新正副議長を選出、就任のご挨拶。7、次回12月定例会の日程、予定。8、会議録を公開しています。9、議会だよりアンケートを実施しました。1、災害に強い町、柏へ。屈折はしご付き消防ポンプ自動車、プライベートルームなど。9月定例会では、本会議、総務市民委員会において、防災に関する議論がありました。ここでは、今定例会にて、全会一致で可決された、災害対応にかかる財産の取得について、を取り上げます。可決、財産の取得について。災害対応にかかる財産を取得するための3議案を可決しました。災害対応特殊屈折はしご付き消防ポンプ自動車。朝日町消防署に配備しているはしご車について、購入後20年が経過しました。経年による不測の故障を防止し、災害活動の効率化を図るために、車両の更新をするものです。現在のはしご車は高さが15メートルですが、更新後25メートルになり、消火能力、作業範囲が向上します。災害対応特殊救急自動車。西部消防署富瀬分署に配置している救急車について、更新基準、経過年数、走行距離を超過していることから、不測の事故を防止するために更新をするものです。災害対策用プライベートルーム。災害時に避難した方のプライバシーの確保や、感染症対策など、避難所における生活環境の改善を目的に取得するものです。こんな質疑がありました。本会議。問い。屈折はしご付き消防ポンプ自動車と災害対応特殊救急自動車について、隣接する松戸市には、消防救急車と呼ばれる、消防車と救急車の機能を合わせ持ち、火災の際は消防車として消火活動を実施し、救急の際は救急車として室内での応急処置や、傷病者を病院に搬送する車両が配備されている。消防機能もしくは救急機能に特化した最新車両を順次整備していくことも重要だが、 一つの選択肢として、この消防救急車を導入することも検討の余地があると思うが、どうか。答え、消防救急車は二つの機能を一つにすることで、取得費と維持管理費の削減が見込めることや、限られた人員で複数の災害に対応することができるが、その一方で消防自動車としては消火用の水タンクや消火救助に必要な資機材が十分に積載できず、トラックベースのため振動が大きく乗り心地が悪いことから、救急自動車としては活用が難しい車両であると考えている。また、本市においては、消防ポンプ自動車と救急自動車をそれぞれ運用できる体制を整備していることから、現段階で消防救急車を導入する予定はないが、今後も消防自動車等の開発メーカーや他消防本部の動向を継続的に調査し、情報収集に努めていく。総務市民委員会。問い、プライベートルームは他自治体でも購入されているが、何か特徴はあるのか。答え、骨組みを組み立てて作るものではなく、取り出して開けば瞬時に立ち上がるものとなっているため、短時間で設営できるのが特徴である。柏市議会9月定例会の流れ。9月5日開会本会議。選挙により正副議長を選出。目次6参照。市長から市政報告議案の提出。9月11日から19日、本会議、委員会。22人が登壇し、議案及び市政に関する質疑並びに一般質問。目次4、参照。9月11日。1、各委員会、正副委員長をご選。目次5、参照。2、議案第31号、第32号について、委員会付託討論を省略し、採決。9月22日、24日、委員会。総務市民、健康福祉、教育子ども、建設経済環境の4常任委員会にて、議案や請願を審査。9月26日、本会議。決算に関する議案を除いた議案について、各委員長からの審査の経過と結果の報告の後、討論を経て採決。議決結果は目次3参照。追加議案、議案第33号から第37号の提出。10月2日、閉会、本会議。決算に関する議案について、各委員長からの審査の経過と結果の報告の後、討論を経て採決。議決結果は目次3参照。2、令和7年第3回定例会。9月定例会の議案をピックアップ。議案を採決するまでに様々な視点から審議・審査を重ねています。その中でも特に議論が集中した議案をピックアップし、議論の内容の一部をお知らせします。高田小学校、校舎長寿命化改良工事、給食等、等増築工事。議案第3から5号。事業費29億3700万円。工事期間。令和7年10月から令和9年10月まで。工事内容、目的。屋上や外壁面の断熱化。 照明や空調機器の省エネ化、校舎バリアフリー化、エレベーターの設置、三面ホワイトボードの設置、グループ学習等多様な学びに対応、可動式間仕切りの設置、教室と廊下の一体的な利用のため、給食棟の再整備など、今後北部地域にある小中学校の改修工事を行う際には、給食の提供に影響が生じないよう、今回再整備される高田小学校から臨時的に給食を提供することが計画されています。南部地域の学校については、新たに整備される学校給食センターがその役割を担うことを計画しています。こんな質疑がありました。教育子ども委員会。問い、高田小学校から柏第七小学校へ給食を提供予定とあるが、うまくいった場合、自校方式ではなく親子方式、知ってプラスで実施する展望があるのか。知ってプラス親子方式とは、一つの給食調理施設で自校分親と他校分子の調理を行い、子となる学校へ給食を提供する方法のこと。知ってプラス終わり。答え、現在のところ親子方式は想定していない。あくまで柏第七小学校において児童数増加が見込まれ、敷地が狭く移設増築も困難という状況があったため、今回の方式を取った。仮称、柏の葉近隣センター設計事業。7年度一般会計補正予算。事業費4830万円。11年度からの利用開始を目指している仮称、柏の葉近隣センターについて、用地取得に向けた不動産鑑定、知ってプラスや設計業務を委託します。知ってプラス不動産鑑定とは、資格を持った不動産鑑定士が土地や建物の適正な価格を判断すること。知ってプラス終わり。こんな質疑がありました。総務市民委員会。問い、近隣センターの基本的な機能についてはどのように考えているか。答え、具体については今後検討会の方で議論されるものと考えているが、該当の場所は駅周辺でもあり、出張所機能などは行政サービス面からも必要ではないかと考えている。3.9月定例会の議案と請願の議決結果。ピックアップは、目次に9月定例会の議案をピックアップで取り上げた議案です。賛成多数、不採択は賛否が分かれた議案です。番号、件名、審議結果の順に読みます。市長提出議案。条例、番号1、件名、運動場条例及び市民体育館条例の一部改正。審議結果、全会一致。2、駐輪場等条例の一部改正。賛成多数。工事請負契約。3から5。高田小学校校舎長寿命化改良工事及び給食棟等増築工事。建築電気設備機械設備ピックアップ全会一致。6から8。仮称柏市子ども若者相談センター新築工事の一部変更。建築電気設備 機械設理。全会一致。9、柏北部中央地区2号近隣公園整備工事、造園。賛成多数。財産の取得。10、災害対応特殊屈折はしご付き消防ポンプ自動車。詳しくは目次1へ。全会一致。11、災害対策用プライベートルーム。詳しくは目次1へ。全会一致。12、災害対応特殊救急自動車。詳しくは目次1へ。全会一致。13、柏市立小中学校情報機器。ギガスクール用タブレット端末。賛成多数。その他。14、指導路線の認定。賛成多数。15、アザの区域の設定及び廃止並びに変更。全会一致。6年度決算。16、一般会計。賛成多数。17、国民健康保険事業特別会計。賛成多数。18、公設総合地方卸売市場事業特別会計。全会一致。19、介護老人保健施設事業特別会計。全会一致。20、介護保険事業特別会計。賛成多数。21、柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計。全会一致。22、学校給食センター事業特別会計。全会一致。23、母子父子家父福祉資金貸付事業特別会計。全会一致。24、後期高齢者医療事業特別会計。賛成多数。25、病院事業会計。全会一致。26、水道事業会計。全会一致。27、下水道事業会計。全会一致。7年度補正予算。28、一般会計、ピックアップ、全会一致。29、介護保険事業特別会計、全会一致。30、柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計、全会一致。人事、31-32、監査委員の選任。賛成多数。33、教育委員会委員の任命。賛成多数。34-36、固定資産評価審査委員会委員の選任。全会一致。37、人権擁護委員候補者の推薦。全会一致。議員提出議案。意見書。1、義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書、全会一致。2、2026年度教育予算拡充に関する意見書、全会一致。請願。33、義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について、趣旨。2026年度予算編成にあたり、義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書を採択していただき、政府及び関係行政官庁宛てに意見書をご提出いただきたくお願い申し上げます。全会一致。34、国における2026年度教育予算拡充に関する意見書について、趣旨、2026年度予算編成にあたり、憲法・子どもの権利条約の精神を生かし、 子供たちにより良い教育を保障するために、国における2026年度教育予算拡充に関する意見書を採択していただき、政府及び関係行政官庁宛てに意見書をご提出いただきたくお願い申し上げます。全会一致。35、国に対し刑事訴訟法の再審規定、再審法の改正を求める意見書について、趣旨、再審のためのすべての証拠を開示すること、再審開始決定に対する検察の不服申し立てを禁止すること、再審における手続きを整備すること、以上の内容を反映した刑事訴訟法の再審規定、再審法の改正を求める意見書を採択し、国へ提出していただきたくお願い申し上げます。賛成多数。請願36。学校給食の完全無償化を求めることについて。趣旨1。国の動向を待たずに、学校給食の完全無償化をいち早く実現してください。不採択。趣旨2。そのための財源支援を国や県に求めてください。賛成多数。各会派の賛否。賛否が分かれた議案請願について、会派別に賛否を公表します。9月定例会では、9月11日、9月26日、10月2日の3日間に分けて採決が行われました。8月から9月にかけて、複数の会派結成及び議員の会派移動があり、9月11日と9月26日、10月2日では、会派構成が異なるため、2つの表に分けて掲載します。除籍は、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、議事に参加できないとする制度です。反対には、態度保留、継続等を主張し、賛成でない立場も含みます。議長は評決には加わっていません。9月11日採決文。市長提出、議案番号31。議決結果、同意。賛成22、反対11。反対は日本共産党、市民サイド。競争可視は反対に賛成1、無所属の会。公明党は欠席1、除籍1。32、同意。賛成23、反対10。反対は日本共産党、市民サイド。競争可視は賛成2、反対1、無所属の会。公明党は欠席1、柏政府除籍1。議員個人の賛否はこちら、議案、QR コード。会派名簿、令和7年9月11日現在、公明党、小川由里子、小松幸子、田中進、会派代表、塚本龍太郎、中島隆、橋口幸男、林真嗣。柏政府、阿比留義明、後藤浩一郎、桜田慎太郎、助川忠宏、津村屋則人、古川隆文、会派代表、渡辺邦弘、未来構想柏、伊藤誠、内田博樹、会派代表、岡田千佳、鈴木清浄、長山智人、渡辺雄二、日本共産党、田口康弘、平野光一、武藤光恵、矢沢秀夫、渡部和子、会派代表、市民サイド、林紗恵子、松本博道、 会派代表、若狭智弘。競争柏、佐藤博士、会派代表、福本愛、山田和人。柏エナジー、上橋志穂と、北村和幸、会派代表。無所属の会、坂巻茂雄、議長。末永康文、会派代表。無所属、村越誠。9月26日、10月2日採決文。市長提出、議案等番号213、議決結果可決。賛成28、反対6。反対は日本共産党。無所属の会、賛成1、反対1。公明党は欠席1。9、14、可決。賛成33、反対1。反対は無所属の会、賛成1、反対1。公明党欠席1。16、認定。賛成27、反対6。反対は日本共産党、無所属の会、反対1、欠席1。公明党は欠席1。17、20、24、認定。賛成23、反対10。反対は、未来構想柏、賛成5、反対1。日本共産党、市民サイド、無所属の会、反対1、欠席1。公明党は欠席1。33、同意。賛成25、反対9。反対は、日本共産党、市民サイド。無所属の会、賛成1、反対1。公明党は欠席1。請願35、採択。賛成18、反対16。反対は、公明党、反対6、欠席1。柏政府、競争柏。36-1、不採択。賛成16、反対18。反対は公明党、反対6、欠席1。柏政府、未来構想柏、賛成5、反対1。競争柏、無所属の会、賛成1、反対1。36-2、採択。賛成27、反対7。反対は、柏政府。公明党は欠席1。議員個人の賛否はこちら、議案、QR コード。請願、QR コード。会派名簿。令和7年10月2日現在。公明党、小川百合子、小松幸子、田中進、会派代表、塚本龍太郎、中島隆、橋口幸雄、林真嗣。柏政府、阿比留義昭、後藤浩一郎、桜田慎太郎、助川忠弘、津村屋則人、古川隆文、会派代表、渡辺邦博、未来構想柏、伊藤誠、内田博樹、会派代表、岡田知佳、鈴木誠城、長山智人、渡辺裕二、日本共産党、田口康弘、平野光一、武藤光恵、矢沢秀夫、渡部和子、会派代表、市民サイド、林紗恵子、松本博道、会派代表、 若狭智弘。競争柏、佐藤博、会派代表、福本愛、山田和人。無所属の会、坂巻茂雄、議長。末永康文、会派代表、村越誠。柏エナジー、上橋志保と、北村和幸、会派代表。
4、質疑並びに一般質問。9月定例会では、6日間にわたり22人の議員が、市の政策について提言し、課題や市政運営等について正しました。ここでは、その一部をお知らせします。なお、この記事は、各議員が要約して執筆しています。見てプラス、各議員の氏名の右にある QR コードを読み取ると、その議員の議会での録画映像をご視聴になれます。公開期間は4年間。公明党、小川百合子、QR コード。VR、AI を使った平和継承について。問い。被爆の記憶を次世代に継承する取り組みとして、広島市では VR ゴーグルの貸し出しを行っている。原爆被害を身近に体験できるバーチャル映像が組み込まれた VR ゴーグルを借用し、活用してもらいたいがどうか。答え。広島市では VR ゴーグルを使い、被爆直後の惨状、その後の復興の流れを仮想現実技術で体感できる点で、若い世代へのアプローチとして有効な手法の一つとして考え、様々な取り組みを参考に引き続き平和施策について検討していく。動物愛護について。問い。高齢者でも動物ふれあいセンターから犬や猫を譲り受け安心して共に生活できる仕組みづくりが必要と思うが、現状と今後の方針についてはどうか。答え。現在65歳以上の方や単身者にも譲渡を行っているが、動物の終生飼育にご協力いただく補助者を選定している。今後はご自宅への訪問や、動物病院などの関係機関と連携し、飼育継続可否に関わる相談にも応じられる体制整備を検討する。復活物選考、知ってプラスについて。知ってプラス。復活物選考。永久歯の虫歯予防を目的に、一定濃度のフッ化ナトリウムを含む溶液で1分間ブクブクうがいをすること。特に4歳から14歳までの期間に継続実施することが効果的であるとされている。知ってプラス終わり。問い。令和6年第3回定例会で取り上げたが、現在までに39円進めていることは高く評価している。今後の拡充の検討について伺う。答え。今年度は公立保育園22円を含め、計39円で取り組むことになっている。小学校のモデル校の選定については、いくつかの条件により、2校を選定した。学校現場に負担が少ない実施方法について検討していく。復活物選考は、集団で実施することで家庭環境に左右されず、健康格差の縮小につながると認識している。就活支援事業について。問い。お一人様など単身高齢者の人生の終盤を幅広く支援する仕組みが必要と考えるが、現在の取り組みや実績はどうか。答え。市民向けの出前講座や相談窓口など意識の醸成に努めている。国の議論を注視する中で、 現状の課題も含めた具体の把握に努めるなど、施策に向けた検討を行っている。湘南近隣センターについて。問い、今後、新しい湘南近隣センター建設のスケジュール、地域住民との検討について伺う。答え、湘南庁舎バス乗り継ぎ場を整備候補地として、現状の乗り継ぎ機能維持を前提に検討を進める。機能や規模については、将来需要を見据えつつ、近隣センター整備検討会の立ち上げを予定している。公明党、中島隆、QR コード。6年度決算について。問い、駅前送迎保育ステーション3円委託料について、3円それぞれの公定価格、シュテプラス、園児一人当たりの経費はいくらになるか。シュテプラス、公定価格。保育園等を対象とした財政支援で給付する費用を求めるための価格。子供一人当たりの教育保育に必要な費用をもとに国が定めている。シュテプラス終わり。答え、委託料3円の合計は3,456,4,438円で、園児一人当たり経費額は200万から400万ほどになる。問い、公立私立一般園園児一人当たりの経費額はいくらか。答え、150万ほどだ。問い、駅前送迎保育ステーションに対し、一般園の3倍の経費を費やす、この不均衡状態は、適正と言えるかを市長に伺う。答え、定員が充足した場合、一人当たり52万円くらいになる予定だ。駅前に保育施設を設置するスペースがないことで、本施設設置を実施した経緯がある。駅前に、一般園を建設するより、本施設設置の方がコストがかからないと考えてのことだ。参拝処理違反について。問い、参拝処理法に違法した工事を市が指示、これは事実か。答え、逆西小学校南側指導掘削箇所より、コンクリート柄、プラスチック製トタン等、廃棄物が混ざった土砂が確認された。施工業者と協議しながらも、工事の継続が困難となったため、柏市第二最終処分場へ廃棄土を運搬、仮置きを指示した。この廃棄物混じりの土は、産業廃棄物として取り扱うべきものだったが、通常の土砂として運搬、仮置きをしており、配送法に基づく、飛散防止対応、仮置き場表示などの対応を実施していなかった。反省すべき点と思っている。問い、廃棄物を市の敷地内に保管してもよいのか。答え、最終処分場に埋めるわけではなく、仮置きしている状態は合法だと考える。問い、再発防止及び処分について伺う。答え、口頭注意指導にとどめた。各所、法令遵守徹底を指導し、再発防止に努める。柏駅周辺まちづくりについて。問い、東口再整備、北口改札設置に向けた調査内容について伺う。答え、10月末、JR 柏駅における乗降客の通行動線や通行量についての調査を実施する。現在の柏駅の人の動きや利用状況の把握、分析を今後の新たな改札設置への具体的検討へつなげていきたい。高齢者支援について。問い、補聴器助成制度について、 千葉県内多くの自治体で助成を行う動きがあるが、本市の現状について伺う。答え、今年度、聞こえの実態調査を行う予定である。本市が購入費用助成を行うには、国県の財源が必要である。柏清風、古川隆文、QR コード。一律柏病院について。問い、現地建て替えの事業費が大きくなっているが、事業費の償還スケジュールはどのようになるのか。答え、施工予定者から示された概算工事費約293億円を用いて試算すると、財源として千葉県の補助金が11億円、普通交付税措置が約31億円、合わせて42億円が見込まれる。270億円を記載し、29年間で償還する場合、元利償還金は年間約9億3000万円、2分の1である約4億6000万円が本市の負担になる。利子償還額については、借入利率を 2.6% とした場合、年間約4億円となり、その2分の1にあたる年間約2億円が本市の負担になる。借入利率については現在上昇局面にあり、利率が 0.5% 上昇し 3.1% とした場合、利子償還額は29年間で総額で約22億円増加する。問い、病院事業会計で全額を記載して、そのうちの半分については本市の一般会計で負担をする。連結で見れば、病院事業会計であろうが一般会計であろうが同じになる。答弁では本市の負担と言っていたのは、本市の一般会計による負担ということでよいか。答え、本市の負担額というのは正確に言うと、本市の一般会計の負担額という形になる。財政状況について。問い、インフレ等による影響で、実際に同じ行政サービスを提供したり、施設整備を行う際に、同じものを行っても、事業費が増加する傾向にあるが、歳出への影響が、どの程度出ていると把握しているか。答え、同一事業であっても、年度ごとに対象数が異なるため、単純な比較はできないが、6年度の一般会計で比較すると、人件費について、毎年度の変動要因が多い退職手当を除いたベースで約23億円の増。光熱水費や委託料を含む物件費についても約 21.6 億円の増となっている。物価高騰や賃金上昇の局面では、所得や消費の増に伴い、市税や地方交付税、交付金といった歳入の増があるが、歳出がそれを上回っている状況にある。具体的には、経常的な経費に経常的な収入がどの程度充てられているかを示す経常収支比率が、6年度決算で 92.7% となり、前年度比で 2.1 ポイント上昇している。税収をはじめとする経常的な収入が前年度から 5.3 ポイント増となったものの、経常的な支出がこれを上回る 7.7 ポイントの増となったことがあり、物価高騰の影響が大きく、歳出の伸びが歳入の伸びに収まらなかったことを示している。柏清風、渡辺邦弘、QR コード。農業行政について。問い、有機農業や観光農業、今後は市としてどのような方向性を考えているか。答え、国においては緑の食料システム戦略シテプラス等々で、環境に配慮した農業ということ、 推進が必要だということについては、重々私どもも考えている。知ってプラス。緑の食料システム戦略。自然災害や地球温暖化、農林水産業の生産者減少といった課題に対応し、持続可能で強靭な食料供給体制の構築を目指すため、令和3年に国が策定した戦略。健康的な食生活の促進や、環境、社会、ガバナンス投資の拡大、国際的な環境、健康戦略の動きを踏まえ、農林水産業の生産力向上と持続可能性の両立を実現することを目的としている。知ってプラス終わり。一方で、安定的な供給量の確保についても重要な課題であると考えている。市としては、観光栽培や有機栽培に限らず、農業者がそれぞれの栽培ルールや基準に沿って取り組む農業を応援し、農業全体を支援して安定的な供給量の確保につなげていきたいと考えている。経済産業行政について。問い。デジタル地域通貨やプレミアム付きデジタル商品券について、市の見解はどうか。答え。近年地域経済の活性化やキャッシュレス化の推進を目的として、スマートフォン等を活用したデジタル地域通貨やプレミアム付きデジタル商品券の導入が全国の自治体において進められている。まず、デジタル地域通貨とは、特定の地域内でのみ利用可能な地域通貨をデジタル化したものであり、スマートフォンアプリ等を通じて QR コード決済などにより利用できる仕組みとなっている。自治体が発行主体となり、地域内の加盟店舗や公共施設等で使用できることから、地域内での消費を促進し、地元事業者の支援や地域経済循環の強化に資するものと認識している。また、行政サービスとの連携や、ポイント付与機能などを通じて、既存施策の促進や、市民の利便性向上、地域参加の促進等に寄与するものと考えている。プレミアム付きデジタル商品券については、従来の紙媒体による商品券に代わり、デジタル化された商品券をスマートフォン等で購入、利用できるものであり、購入額に対して一定のプレミアム、上乗せが付与されることにより、期間を限定し、消費喚起を図る制度である。発行に際しては、地域内の中小事業者を対象とした加盟店の登録を行い、利用者が地域内での買い物やサービス利用を通じて、地域経済の活性化に貢献する仕組みとなっている。これらの制度は、地域経済の振興に加え、デジタル技術の活用による行政サービスの効率化や市民生活の利便性向上にもつながるものであり、導入にあたっては、費用対効果や運用体制、利用者、事業者の受け入れ状況などを総合的に勘案する必要がある。本市としても、他自治体の先進事例や、制度の運用状況を注視しながら、地域の実情に応じた導入可能性について、今後調査研究を進めていく。未来構想柏、長山智人、QR コード。市長の政治姿勢。問い、市長就任以来4年間、千葉県内市、県知事との連携の実績評価課題は？答え。手賀沼の観光資源に関する意見交換、子ども医療費助成の高校3年生までの拡大等が挙げられる。都市軸道路の整備も県や知事と連携して国に要望をしてきた。本市として設置予定の児童相談所の長期滞在の日数等について、さらに情報交換をしていかなければならないのが課題だ。 小学校特設クラブ。問い、特設クラブの廃止に伴い、児童が地域クラブ等で活動する場合、小学校の学校施設を利用することは想定しているか。答え、小学校は土日に学校開放授業等を行っており、活動場所の確保が難しいため、基本的には中学校を想定しているが、競技の特性等を踏まえ、今後も検討していく。ワニバース、知ってプラスのシルバーチケット実証実験。知ってプラス。ワニバース。柏コミュニティバスの愛称。柏駅から市役所本庁舎、ウェルネス柏等の公共施設をつなぐ市役所ルートと、坂西南マスを湘南コースがある。ワニバース市役所ルート。QR コード。知ってプラス終わり。問い、開始から1年以上が経過したが、実証実験はいつまで続けるのか。答え、さらに多くの市民に利用してもらえるよう実験の継続について周知を図る。スポーツ施設の利用状況。問い、松葉第二近隣公園定休場の稼働率は、稼働率が低い場合に他へ転用の可能性は。答え、平日約 40%、土日祝は 90% の稼働率であり、市民ニーズが高い施設と考える。なりすまし投票対策。問い、明らかに容姿年齢が違うと思われる人が投票に来た場合、どう対応するか。答え、身分証などで本人確認が取れない場合は、仮投票という形で実施する。警察と相談しながら対応することもある。未来構想柏。内田博樹。QR コード。市長の政治姿勢について。問い。市長選挙に臨む意向を問う。答え。柏に関わるすべての方々に、住みたい、住み続けたい、訪れたい、と選んでもらえる街の実現に向け、強い決意を持って姿勢に取り組む。問い。公立夜間中学の必要性をどう受け止めているのか。答え、公立夜間中学は様々な事情により義務教育を修了していない方や、不登校などの事情により十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した方、また外国籍の方など中学校段階の学び直しを希望される方に、教育を受ける機会を保障するための役割を果たすものと理解している。障害者福祉について。問い、ショートステイの十分な居室確保を求める。答え、利用状況や実態について把握、分析し、次期障害福祉計画へ反映する。歩行者の道路利用について。問い、大鷹の森駅から大鷹の森病院へ向かう柏市道の歩道整備を求める。答え、お尋ねの道路は、流山大鷹の森駅から豊敷駅南口を結ぶ都市計画道路に位置づけられている。都市計画道路については、整備プログラムにおいて優先度の高い路線から計画的に整備を進めている。来年度、プログラムの10年ごとの見直しのタイミングにあたるため、当該路線も含めて基礎調査を行うとともに、評価項目として歩行者環境の整備や、用地の確保可能性などを設定し、改めて優先順位の評価検討をする。未来構想柏。 渡辺裕二、QR コード。本年度から開始のお子様連れ検診。問い、昨年の9月議会にて請願、子連れでも安心して健康診断を受診できるようにすることについて、が、全会一致で採択されたことなども踏まえ、本年度からいよいよ本市でもお子様連れ検診が始まった。現在の利用状況、市民の方々の反応はどうか。答え、本年度から乳がん検診、子宮頸がん検診の集団検診会場において、お子様をお預かりするブースを設け、事前予約がなくても、お子様と一緒に検診できる集団検診日を6日設けた。現時点で4回終了しているが、0歳から小学生までのお子様を含む60組70名の方にご利用いただいている。ご利用者からの満足度も高く、実施したアンケートでは、すべての方からまた利用したいとの回答を得ることができた。ニーズや満足度が高いので、今後この取り組みを継続、拡充していきたい。柏の葉近隣センター。問い。柏の葉近隣センターの候補用地が、柏の葉アクアテラス付近の区画整理エリアの用地に定まったとの報告があった。当該地区では独自のエリアマネジメントが行われているが、その中でどのような機能と役割を目指すか。答え。柏の葉地域には、柏の葉国際キャンパスタウン構想、シテプラスをはじめ、町づくりや建築物に関し独自の指針や基準があると認識している。シテプラス。柏の葉国際キャンパスタウン構想。公民学連携の町づくりが進められている柏の葉地域において、先端的で自立した都市づくりを具体的に実践するための構想。具体的な都市づくりに取り組むため、環境、産業、国際、交通等に関する8つの目標を定めている。知ってプラス終わり。整備にあたっては、関係部署と連携を図り、地域の方々のご意見もいただきながら、地域のニーズに即した施設となるように進めていきたい。未来構想柏、伊藤誠、QR コード。スポーツ推進計画について。問い、本市の公共スポーツ施設の稼働状況は把握しているのか。答え、土日祝日の稼働率が 90% を超えると、施設が利用しづらい状況も把握しており、まずは利用時間の拡大や、各種団体が主催する大会や研修等の優先予約に関するルール作りについて、指定管理者を含めて協議を始めている。問い、新規スポーツ施設の計画はあるか。答え、新たなスポーツ施設を整備する方針は掲げていない。市立柏高校について。問い、アリーナエアコンの不調についての対応はどうしていくのか。答え、不調の原因を調査したが、特定の原因が見つからない。設備の更新や増設を検討している。学校教育部内の政策や課題の中で、優先順位をしっかりと判断して対応を進めていく。市長の政治姿勢について。問い、スポーツタウン柏を市長はどう考えるのか。答え、今後も引き続き、多くの市民の皆様がスポーツに関わることができる機会を創出できるよう、関係する方々の協力を得ながら、スポーツタウン柏の推進に努めていく。防災について。問い、防災訓練の実施状況はどうか。答え、市主催のものは年1回。このほか、 各地域の防災訓練や講習会に防災安全課職員を派遣しており、令和6年においては延べ7500人に訓練等を実施した。未来構想柏、鈴木清浄、 QR コード。新湘南近隣センターの候補地について。問い、候補地はバス乗り継ぎ場の機能を残しつつ、湘南庁舎バス乗り継ぎ場周辺を案としているが、面積はどれくらいか。答え、3600平方メートルを想定している。問い、旧湘南近隣センターの面積はどれくらいか。答え、建物の敷地と県道方面の駐車場の面積の合計は4000平方メートル弱である。問い、工期はどのくらいか。答え、設計におおむね2年、工事に2年はかかるものと想定している。学校給食センターの移転について。問い、湘南地区11校の小中学校の給食を提供している学校給食センターが下房基地の正門前の敷地へ移転となるのか。答え、財務省と土地の売り払いにかかる協議を進めている。問い、これまでの給食センターでの課題を解消できるのか。答え、2回転調理の解消、中学校でのおかず一品を追加、炊飯業務の民間委託解消、栄養士の配置を充実していく。問い、建設期間はどれくらいか。答え、設計で2年、工事で2年から3年。不登校児童生徒への支援について。問い、866人の不登校児童生徒以外の長期欠席児童生徒が759人いるが、その実態はどういう状況か。答え、大半が病気だが、入院している子供はそんなに多くないと認識している。問い、スクールソーシャルワーカー、シテプラスが21人配置されているが、不足していないか。シテプラス、スクールソーシャルワーカー、児童生徒の様々なニーズや課題に対して、環境改善や整備に着目した働きかけや、支援のための関係機関等とのネットワーク作りなどを行う。教育や福祉において、活動経験の実績等がある者が職務を行う。知ってプラス終わり。答え、増員が大きな検討課題の一つである。日本共産党、矢沢秀夫、QR コード。子供誰でも通園制度、知ってプラス、知ってプラス、子供誰でも通園制度、保護者の就労状況に関係なく、月10時間の枠内で、保育園に未就園児を預けることができる制度のこと。全国的には8年度から実施されるが、本市においては令和7年10月から試行的事業が始まっている。知ってプラス終わり。問い、この制度は職員の配置など、子どもにとって安全で適切な保育が保障されるか、様々な懸念が出されている。安全のためには保護者との面談がきちんと行われるべきだが、経費は保障されるか。答え、面談の経費は補助対象外である。問い、本市独自の改善を考えているか。答え、必要なものは国に要望していく。大規模小中一貫義務教育学校、知ってプラスの問題点。知ってプラス、義務教育学校、小学校、 前期課程と中学校、後期課程を一つの学校として、義務教育9年間を見通した小中一貫教育を推進する学校のこと。柏中学校区義務教育学校 QR コード知ってプラス終わり。問い、大規模校の保護者から大規模校の問題点が学校に多く寄せられている。また、大規模校は保護者と学校の距離が遠くなってしまったと発表している。今作ろうとしている義務教育学校は、教育委員会が示す望ましい規模の上限42学級を超えるが良いのか。答え、一時的なものは仕方がない。高田小学校通学路の安全確保。問い、近くの交差点を歩車分離のスクランブル交差点にする、学校前をスクールゾーンにするなどが必要と考えるがどうか。答え、安全対策としてスクールゾーンは必要と考えるので、学校や地域と合意形成を図り、実現に向けて対応する。ワニバース。知ってプラスの停留所設置。知ってプラス。ワニバース。柏コミュニティバスの愛称。柏駅から市役所本庁舎、ウェルネス柏等の公共施設をつなぐ市役所ルートと、坂西南マスを湘南コースがある。ワニバース市役所ルート QR コード知ってプラス終わり。問い、住民が求めている柏公園入り口付近の停留所設置取り組みの予定を示せ。答え、今年度中に工事を完了させ、その後バス事業者が必要な手続きを進めていく。
日本共産党平野光一 QR コード。脱原発についての市長の考え。問い、3月議会で東海第二原発の再稼働の是非について聞かれ、市長は、再稼働しない方が望ましいという思いはあるが、昨今のデジタル技術の進歩など、電力需要の高まりなどを経て、やっぱり現実的に対応していかなければいけないこともあるかというふうに思っている、と答弁した。原発の新増設、再稼働容認の立場に変わったのか。答え、原発に依存しない社会を目指したいという思いは、市長就任以来一貫して変わっていない。問い、変わっていないというのなら、3月議会の答弁は訂正していただきたい。答え、思いは変わらない。UR 豊敷台団地の専用水道。問い、専用水道を市の水道に切り替える場合の本市の立場に変わりはないか。答え、あくまでも居住者の同意合意形成が前提との立場考えに変更はない。UR からは地下水の継続を求める要請署名を受領したとの報告を受けている。これまでも全居住者の同意が図られた状況において市上水道への切り替えを求めてきたが、改めて本年8月8日、書面にて UR に依頼した。引き続き、居住者との十分な協議や丁寧な説明を行い、同意・合意形成が図られた後に、市上水道への切り替えを実施するよう、機会を捉え要望していく。日本共産党、武藤光恵、QR コード。外国人の対応。問い、日本人ファーストが声高に叫ばれ、生活保護、国保などで外国人が優遇されていると言われたが、その実態はあるのか。答え、国籍による優遇等の措置はない。問い、 外国人の国保を全能制にするとか、未納の外国人に対して入管と情報提供するということは差別ではないか。答え、この通報するという仕組みは、在留期間の更新、在留資格の変更という一連の取り組みの中の一つに位置づけられているもので、そういった事実がある場合には、速やかに報告することになる。問い、入管に報告するとどうなるのか。答え、そこから先は入管の方の手続きになって、例えば資格がなくなるとか、そういったことになるかもしれないが、あくまでも我々としては納付状況を報告するという手続きになる。問い、そこから先はわからないというのは随分無責任だ。在留許可が下りずに、仮放免の外国人は、仕事はしてはいけない、医療も受けられない、生活保護も受けられないという無権利状態になるのでは。答え、悪質な場合ということで、おおむね納付期限が1年以上経過しているようなものが対象になる。この仕組みについては、外国人の方の在留期間の更新など、資格の変更の審査の一環で行われる。日本共産党、田口康弘、QR コード。ソーラーシェアリング、知ってプラス。知ってプラス、ソーラーシェアリング。農地に支柱を立て、農地の上部空間に太陽光発電設備を設置し、農業生産を行いながら発電も行う、農業生産と発電で太陽光をシェアする取り組みのこと。作物の販売収入に加え、発電した電力を自家利用することで、農業経営の改善が期待できる。知ってプラス終わり。問い、匝瑳市のソーラーシェアリングの会社の施設見学を行った。広大な耕作放棄地等にソーラーパネルを最適に設置し、その下で農作物を育てる等、地球環境を守り、持続可能な地域、社会を実現する画期的な手法と印象を持った。この事業は大きな成功を収め、23ヘクタールで約6メガワットの発電能力だ。国内、海外から多くの視察研修が訪れ、立地する匝瑳市は環境省より脱炭素先行地域に選定されている。本市でも増加している耕作放棄地などを有効活用し、本市で始まる自治体新電力事業と連携する等を十分検討できるのではないか。答え、ソーラーシェアリングは脱炭素の推進や農業者の収入向上、地域経済の活性化などの効果が期待できる事業と認識している。一方、事業の実施に課題もある。ソーラーシェアリングの導入可能性を探るため、令和4年12月には、静岡県内における取り組みを視察した。今年10月には、紹介の匝瑳市に視察予定だ。引き続き、市内農業者へのヒアリングや、先進地域の事例研究、国の制度や事業の動向等、情報収集を行う。自治体新電力によるエネルギーの地産地消や、ソーラーシェアリングの検討を含め、本市のゼロカーボンシティ推進に取り組む。日本共産党、渡部和子、QR コード。公共施設への生理用品配備。問い、流山市は学校だけではなく、市役所のトイレにも生理用品を配備している。市の公共施設にも配備してほしい。答え、他自治体や民間事業者が取り入れている先進事例を調査研究していく。アフタースクール事業、知ってプラス。知ってプラス、アフタースクール事業。現在本市で運用されている子どもルームと 放課後子ども教室を一体的に運営する事業のこと。市立小学校全42校のうち20校は8年度から開始となり、残りの22校については9年度以降に順次展開予定。知ってプラス終わり。問い、子どもルームと放課後子ども教室を一体化し、民間に委託する方針には反対である。支援員へ説明しているのか。答え、1月に説明会を開き、民間委託を検討していると伝えた。6月から7月にかけて、全指導員等を対象に事業を説明した。問い、支援員の雇用の継続、賃金の現行水準、それ以上になることは確約されるか。答え、希望する職員の雇用、賃金水準も維持またはそれ以上と提案されている。公共交通の充実。問い、6月議会で公共交通の充実を求める請願が採択された。6つの団体と意見交換を行い、ヒアリングを実施するとのことだが、どこまで進んでいるのか。答え、4団体とは再度ヒアリング調査を行っている。課題解決に取り組んでいく。問い、病院バスの活用はどうなっているか。答え、利用者のクレーム等の窓口は市にすると記載し、アンケートを実施している。投票しやすい環境整備。問い、選挙の投票所に車椅子を配備すべき。答え、安心できる環境づくりに努める。市民サイド、松本博道、QR コード。柏駅周辺と柏の葉キャンパス地区への二極集中政策について。問い、本市内の過疎で困っている地域から過密で困っている地域へ人口が移動している。問題認識はどうか。答え、柏駅や柏の葉キャンパス地区は人口が増加するが、それ以外の地域は減少傾向にある。都市機能と居住をどのように誘導するかが重要だと考える。問い、柏の葉キャンパス地区では保育園に入れず、小学校のグラウンドを削って校舎を建設している。これ以上の人口増加は望まれていない。本市内の過疎で困っている地域へ人口を誘導すべきではないか。答え、今後も人口増加が見込まれることから、住民サービスの向上を進める。お米券、知ってプラス、配布の無駄について。知ってプラス、お米券。1枚あたり440円分の米を購入することができる商品券。本市では、物価高騰に伴う生活支援として、特に影響の大きい住民税非課税世帯を対象に、1世帯につき2200円分を配布予定。知ってプラス終わり。問い、事業者支援等は検討したのか。無理に広く配ろうとしたためにおかしなことになってしまったのではないか。答え、配分額や社会情勢を勘案し選定した。問い、1億円を配るのに5000万円も費用がかかることに対し疑問はないのか。答え、これまでの事業においても事務経費はかかっておりやむを得ない。問い、お米券配布のような経費ばかりかかる事業はやめてもらいたい。国の交付金に備えてメニューを用意すべきだ。答え、地域通貨等の仕組みも給付事業に使えるので研究を進めたい。市民サイド、若狭智弘、QR コード。柏駅周辺の衰退と駐輪場について。問い、柏駅前では大型商業施設の撤退や商店街の閉店が相次いでいる。 本市は柏駅周辺に自転車放置禁止区域を指定し、放置自転車を取り締まった結果、街の景観はきれいになった。しかしその反面、地元の方が自転車で来られなくなり、柏駅から人が離れていく実態がある。お店前に気軽に止められる駐輪帯、シッテプラスの設置は、商店街の売り上げを押し上げる施策になると考えるが、そのような発想はあるか。シッテプラス、駐輪帯。歩道や道路の一部に設けられた自転車専用の駐輪スペースのこと。道路法施行令等において、駐輪器具の専用が認められており、合わせて専用場所の基準が定められている。シッテプラス終わり。答え、商店街活性化事業補助金制度の中に補助メニューがあり、商店会それぞれが集客の努力をされると考える。問い、長年商店街でお店を経営している6つの店舗の協力を得て、買い物に来た市民に対してアンケートを取った。自転車を一時的に止める場所が欲しい。今ある駐輪場が遠くて困っている。という内容で、12日間で513件も署名が集まった。日常的に買い物に訪れる市民の切実な声である。これに応える形で駐輪帯を設置できないか。答え、歩行者と自転車利用の仕方と総合的に考える必要がある。問い、まずはパレット柏の前の歩道への設置から検討してほしい。衰退する柏駅に命が吹き込まれるのではないか。答え、歩行者と自転車利用者それぞれが利用しやすい形にしたい。市民サイド、林紗恵子、QR コード。気候変動への適応策。問い、気候変動への対応は、緩和策と適応策の両輪が必要だ。緑地面積の拡大。パーゴラやミストの設置は、数値目標をもって計画的に実施すべきではないか。また、屋上やベランダ、壁面の緑化への助成は、本市でも検討すべきではないか。答え、第3期柏市地球温暖化対策計画改定版で、森林や緑地の保全及び整備、ハザードマップ等による災害リスクの周知、排水施設、貯留施設、浸透施設の整備を掲げている。壁面緑化や屋上緑化についても、他市の事例などを参考に検討する。市民プールをなくさないで。問い、気候変動によって夏は過酷に長くなり、子供は外遊びがしづらくなるため、水遊び場の確保は重要である。水泳授業の民間委託が進み、学校プールが除却する方向性であることからも、市民プールを減らす方針は見直すべきではないか。答え、利用期間が短く、年間維持管理費に加え、老朽化による修繕費も高額になっている。市内に民間温水プールが複数あることからも、5箇所の市民プールを2箇所にする計画とした。問い、本市中部の運転できない家庭からプールを奪う。子育て世代の免許所持率が減少傾向であることを計画に反映したか。答え、関係部署で検討し、5箇所維持するのは現実的ではないという意見が出た。競争柏、福本愛、QR コード。図書館を核としたまちづくり。問い、文化の複合施設としての図書館建設へ向け、舵を切る時期ではないか。答え、図書館のあり方の具現化のためにも、ハードの整備は重要だと考えている。問い、柏駅東口再整備で、居場所や図書館を核としたまちづくりを検討できないか。答え、 市民や来外者からの第三の居場所へのニーズを組みつつ、商業機能等との複合的利活用の可能性を検討し進めたい。観光拠点としての今後の曙山整備。問い、アクセス道路の改善のほか、駐車場の集約化や情報発信等の工夫が必要では。答え、ランドスケープの検討と駐車場の整備、車両誘導案内の工夫を考えたい。問い、パーク PFI 制度知ってプラスの活用を検討し、合わせて他の公園への採用も検討してはどうか。知ってプラスパーク PFI 制度。平成29年の都市公園法の改正により、民間資金などを活用した公園利用者の利便性向上や公園管理者の財政負担の軽減を目的に導入された制度のこと。事業者の収益の一部を公園整備に還元することを条件に、都市公園法の特例措置として、公園内に設置する民間施設の事業期間が10年から20年に延長されるほか、設置する施設の建蔽率が通常の 2% から 12% へ拡大される。知ってプラス終わり。答え、魅力向上や効率的な管理のため、民間活力を活用した公園運営を検討したい。近隣センターの設備充実と体育館の空調。問い、市内全館に映写機を配備すべきでは。答え、ぜひ前向きに検討する。問い、早期に体育館の空調設備を求めるが。答え、効果的な整備方法を協議したい。柏の葉近隣センター設置に向けて。問い、出張所と図書館は必要だと考えるが。答え、整備検討会の意見等をもとに検討する。イノシシ対策と鳥獣対策の体制づくり。問い、対策と情報提供を合わせて事務の一本化と体制づくり強化が図られるべきでは。答え、即時性ある情報発信を検討したい。組織のあり方は一つの課題とし考えたい。私の母校、旧田中北小学校地の行方。問い、進捗が滞る中、暫定的活用も有効では。答え、跡地活用や運用指針を策定し、他市事例から、手続きや体制の調査研究を進める。競争柏、山田和人、QR コード。街づくりについて。問い、本市の地域特性、産業の振興を問う。答え、人口減少時代においても、さらなる持続的な経済成長を実現するため、これまで以上に、市内外からの人、企業、情報が集まり、活発な事業活動が行われることにより、生産額や昼間人口の増加を図るとともに、地域を超えた広域経済圏の牽引役として産業振興を図っていく、または、さらなるイノベーション創出を図ることが必要と考えている。引き続き、築き上げてきた街の魅力を活かしつつ、新しい価値が創造されるチャレンジできる街に向けた環境整備に積極的に取り組み、地域経済も牽引するリーディングコアシティの実現を目指していく。問い、道の駅湘南の展望を問う。答え、6年度の来場者数は約138万人で、対前年度比 112% と、当初の目標を大きく上回る実績を計上し、売上、利益とも堅調に推移している。その展望については、手賀沼アグリビジネスパーク事業の中核施設として、手賀沼周辺の地域振興を担い、自家用車によらない交通手段やアクセスの向上策の取り組み、加えて さらなる農業振興や地域振興、観光振興に寄与できるよう取り組んでいく。土木行政、地域の諸問題について。問い、永楽台地域は水害、雨水対策に苦労を強いられた地域である。大津川左岸第三排水路対策について問う。答え、整備概要として延長約328メートルを3工区に分け、蓋付き夕方カルバートに敷設替えを行い、整備期間を3カ年計画とし、今年度工事発注をした。老朽化による水害被害が生じないよう取り組む。無所属の会、末永安文、QR コード。相撲場の改修工事。問い、改修工事の入札の見積もり合わせと言いながら、ボランティアで修理が行われ、でたらめな随意契約ではないのか。答え、複数業者から見積もりを取得し、最も金額の低い相手と契約した。問い、積算根拠を見ると、解体作業、構築作業、勝負俵の設置、土の運搬、諸経費としているが、虚偽の申請ではないのか。答え、二社からの見積もり合わせで低い業者に決めたので、手続き上は何ら問題ない。問い、ボランティアで工事を指摘され、ボランティアの方にお金が払われている。これは役所が介入して、口裏合わせをしているのではないのか。こんな税金の使い方でいいのか。答え、土俵の回収は専門性等あり、金額の検証していくのが難しい。これは、致し方ないのではないかと考える。社会を明るくする会。問い、この会の会長は市長で、会の開催10日前に、講師に虚偽記載があるとして再印刷した。この印刷代は4万5千円丸々税金である。事実について回答を。答え、講師から辞退の申し出ということで聞いている。支出に関しては議員指摘の通り負担金から支出した。相撲部の学区問題。問い、柏相撲クラブの児童がなぜ二中学区になっているのか。答え、学区外就学については特別な事由がある場合に認め、部活動による事由もその一つである。問い、現在10名の中学生が寮生活をしているが、これらも認めているのか。答え、この寮は一民間の方が行っているもので、市教委、市の方で行ってはいない。問い、この寮へ児相や警察が入る。九州から親が来ても子供に会わせないような寮生活が義務教育課程の中で問題がないと認識しているのか。答え、子供たちの最善の利益が損なわれる状況を確認したので申し入れる。問い、相撲クラブで不登校や寮に住所だけで流れ山から通うことが認められるのか。答え、住所地をもとに適正に判断している。問い、今、寮はどこの学区か。答え、柏第四中学校ということだ。問い、義務教育で12歳から15歳の子供、親が必要な年代、多感な子供なのに、保護者間のトラブル、児相も入った。こうしたことに教育委員会は加担するのか。答え、加担するのでなく、子供たちが生活できるよう申し入れていきたい。問い、全国から集めた寮生活など、市教委に問題があると言わざると得ない。答え、子供たちに不利益にならないよう申し入れる。柏エナジー、北村和幸、QR コード。がん対策について。問い、これまでも市長とは、がん対策取り組み日本一の町柏という意識は共有できていると認識し、引き続きの取り組みをお願いする。加えて、 がん検診率日本一を目指すにあたり、現在の本市の立ち位置や取り組みについてはどうか。答え、本市のがん検診受診率の状況を他市と比較し、乳がん検診のみが全国の受診率を上回っている状況であり、市としてはまず全国の受診率平均値を上回ることを目標とし、これを達成後、さらなる受診率の向上に努めていく。教育行政について。問い、コロナ禍を契機に、小学校・中学校の入学式・卒業式に招かれることがなくなった。社会の宝である子どもたちに、地域の方々や議員、多くの方々が関わり、見守っており、私は AI やデジタル技術などがどれだけ発展しても、人のつながりを起点とした社会が重要と考えているが、来賓の招待状況や考え方についてどうか。答え、現在来賓を招待している市内小中学校は約2割で、各校の教育課程、知ってプラスは、学校長が責任者として編成している。知ってプラス、教育課程。学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を子どもの心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画のこと。知ってプラス終わり。入学式や卒業式の内容や実施方法は、児童生徒の意見や地域住民や保護者等の意見を踏まえ、各学校が創意工夫するものと考えているが、議員の熱い思いはしっかりと受け止め、学校と検討を進めていく。柏エナジー、上橋志保と、QR コード。ミストシャワー。問い、柏祭り本番で設置したミストシャワーの成果をどのように評価しているか。答え、一年間で最も人流の多い柏祭り開催日に試験的に設置したものであり、相対的な評価は困難だが、昨年度と比べ気温、湿度も低かったこともあり、今年は熱中症が2日間で1件だけと減少していた。次年度以降についても、夏に開催するイベントである以上は、来場者及び従事者の安全のため、熱中症対策のさらなる強化は不可欠だと考える。今後については、ミストシャワー設置を含め、より効果的な対策ができるよう取り組んでまいりたい。ウイングホール柏祭場。問い、滑走路はいつまでも持たない。使えなくなるのではないか。その見通しは立っているか。答え、今後の検討の進め方という質問だと思うが、まずは、待ち日数の縮減という短期的な取り組みについての検討を行うこと。それから、滑走路の設備に関しての見通しとか、更新をどうしていくのかといった長期的な検討、そのあたりを合わせて行っていくことになるかと思う。問い、新しい滑走場、斎場のあり方として、伏せで更新するか、他の用地で建てるか、どのような議論になっているか。答え、建て替えに関する議論というのは現在なされていない。
5、常任委員会。新たなメンバーでスタート。議員は必ず4つのいずれかの常任委員会に属しています。市議会に提出された議案請願は、委員会で詳しく話し合われ、その結果が本会議に報告されます。本会議では委員会の報告を参考に、市議会としての採決を行います。QR コード。委員会のライブ中継、録画配信はこちら。QR コード。委員会の記録はこちら。総務市民委員会。話し合うこと。防災、人事、財政、広報、 スポーツ、消防など。委員長、阿比留義昭、柏清風。副委員長、鈴木清浄、未来構想柏。委員、小川百合子、公明党。委員、林真嗣、公明党。委員、古川隆文、柏清風。委員、長山智人、未来構想柏。委員、渡部和子、日本共産党。委員、松本博道、市民サイド。委員、上橋志穂と、柏エナジー。健康福祉委員会、話し合うこと、保険、年金、福祉、病院、健康増進など。委員長、塚本龍太郎、公明党。副委員長、後藤浩一郎、柏清風。委員、桜田慎太郎、柏清風。委員、内田博樹、未来構想柏。委員、岡田千佳、未来構想柏。委員、武藤光恵、日本共産党。委員、佐藤博士、競争柏。委員、坂巻茂雄、無所属の会。委員、北村和之、柏エナジー。教育子ども委員会。話し合うこと、学校、子育て支援、保育園、障害学習など。委員長、小松幸子、公明党。副委員長、伊藤誠、未来構想柏。委員、中島隆、公明党。委員、津村屋典人。柏清風。委員、矢沢秀夫、日本共産党。委員、若狭智弘、市民サイド。委員、山田和人、競争柏。委員、末永康文、無所属の会。委員、村越誠、無所属の会。建設経済環境委員会。話し合うこと。都市計画。経済産業。道路。上下水道。環境など。委員長、福本愛。競争柏。副委員長、渡辺裕二。未来構想柏。委員、田中進、公明党。委員、橋口幸夫、公明党。委員、助川忠宏、柏清風。委員、渡辺邦弘、柏清風。委員、田口康弘、日本共産党。委員、平野浩一、日本共産党。委員、林紗恵子、市民サイド。その他の委員会。議会運営委員会。議会の運営に関することなど。委員長、津村屋典人。副委員長、塚本龍太郎。委員、林真嗣、後藤浩一郎、内田博樹、鈴木清浄、渡部和子、松本博道、佐藤博士、末永康文。議会広報委員会。議会だより、ホームページなど、 議会の広報に関すること。委員長、末永安文。副委員長、渡辺邦博。委員、小川由里子。林真嗣。阿比ル義明。伊藤誠、渡辺雄二。田口康弘。若狭智弘。久本愛。令和7年9月26日現在。6、新政府議長を選出。就任のご挨拶。議長、坂巻茂雄。副議長、岡田知佳。日頃より市議会に対し、深いご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。この度私たちは、議員各位のご推挙をいただき、議長並びに副議長に就任いたしました。本市は県北西部を代表する商業都市として発展を続け、今後10年程度は人口の増加が見込まれております。一方で、それに伴った子育て支援や福祉施策の拡充、防災体制の強化等、多様な課題にも直面しています。こうした状況の中、議会は市民の皆様の声を市政に反映させ、より良い街づくりを推進する重要な役割を担っております。また社会的にハラスメントへの関心が高まる中、法的な枠組みによって自らを律し、ハラスメントの根絶を図るため、令和5年には柏市議会ハラスメント防止条例を制定し、去る10月には柏市議会ハラスメント防止条例施行状況協議検討会を設置いたしました。引き続き柏市議会は、市民から信頼される議会、身近に感じられる議会を目指し、市民の皆様の負託に応えるべく、取り組みを続けてまいります。7、議会12月定例会の日程、予定。11月28日金曜、開会。12月8日月曜、9日火曜、10日水曜、11日木曜、12日金曜、15日月曜。質疑並びに一般質問。本会議。12月16日火曜、常任委員会。健康福祉、建設経済環境。12月17日水曜、常任委員会。総務市民、教育子ども。12月19日金曜、採決日、閉会。傍聴方法。1、市役所本庁舎7階の傍聴席の入り口へ。2、住所及び氏名を記入し受付箱へ。3、関係資料を取り入場。QR コード、詳細はこちら。ネット中継。パソコンやスマートフォンで、いつでもどこでも、議会の様子をご覧になれます。柏市議会中継で検索。QR コード。詳細はこちら。8、会議録を公開しています。本会議の会議録は、図書館や市役所本庁舎の行政資料室、湘南庁舎の情報公開コーナーで閲覧できます。また、市議会ホームページから ご利用いただける会議録の専用ページでは、気になるキーワードや議員ごとに検索することができます。ぜひご利用ください。柏市議会会議録の検索。柏シティ、パソコン版、スマホ版。柏市会議録で検索。QR コード、ご利用はこちらから。9、議会だよりアンケートを実施しました。定例会ごとに発行している本市議会だより、議会プラス柏について、市民の方の認知度や印象を調査し、今後の改善につなげることを目的にアンケートを実施しました。QR コード。アンケート結果の詳細は、市議会ホームページでも公開しています。こちらからご覧ください。調査方法。市内にお住まいの18歳以上の方の中から、無作為に2000名を抽出し、郵送またはインターネットでご回答いただきました。回答数469件、回答率 23.45%。回答の概要、一部抜粋。円グラフがあります。問い、市議会だよりという広報誌があることを知っていましたか？読んだことがある、29.9%。名前だけは知っているが、読んだことはない、27.3%。全く知らなかった、26.7%。定期的に読んでいる、8.3%。見たことはあるが、市議会だよりだと認識していなかった。5.5%。未回答、2.3%。問い、最も気になった記事を教えてください。議員の質問記事、28.6%。表紙、26.4%。特集、12.8%。特にない、12.2%。議決結果一覧、7.2%。定例会の議案をピックアップ、5.3%。未回答、7%。回答不明、0.4%。円グラフ終わり。ご協力ありがとうございました。以上で、議会プラス柏、柏市議会だより、第251号、令和7年2025年11月15日発行、令和7年第3回定例会合を終わります。担当は、佐久間陽子、酒井博美、長谷川優子、わけばやしすみおでした。